本日の聖書箇所は創世記12章1節から3節です。それでは司会者が拝読いたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪おう。地のすべての部族はあなたによって祝福される。それでは菅谷牧師に、あなたは祝福となりなさいと題して本日のメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。前回6月19日にこちらの教会で奉仕をさせていただいて、また来たの方、生まれている方もあるかもしれませんけども、またですね、シンガポール日本語キリスト教会でこのように奉仕する機会が与えられまして、心から感謝しております。 OMF で働いております菅谷と申します。OMF というのは皆さんも多くの方ご存知かと思いますけれども、すぐそこに、ボタニックガーデンがありますが、その前に OMF の国際本部がありますけれども、プロテスタントの宣教団体で今1400人ぐらいの宣教師を東アジアに送っている、そういう団体であります。シンガポール日本語キリスト教会の一番最初はですね、小さな家庭教会、家庭集会から始まって、そこでOMF の宣教師のマイケル・グリフィス先生が奉仕をされた、そのところから始まったと聞いておりますので、長いお付き合いがある、教会であります。皆さんもおそらくそうだと思いますけれども、だんだんとコロナ対応が緩んできていましてですね、私も海外に出ることが今年は多くなりました。今月から特にですね、毎月海外に出ることになりましたので、本当にこのように、またシンガポールにも来る機会が与えられるようになって、本当に感謝しております。先週は、宣教の自由のない国の、で働くワーカーたちのための収容会が、韓国であったんですね。で、その国は、今大体、25名ほどのワーカーたちが、その国のために働いてるんですけども、その国に入れる人は誰もいないんですね。ですから、その国の周りに、住みながら、ある人はヨーロッパに住んでる人もいるんですけれども、そういう世界中に今散らされたまま、その国が開いた時に何ができるかっていうことを考えながら、様々な準備をしている、そういう、宣教のグループなんですね。ですからちょっと本当に皆さんからすると考えられないかもしれないですけども、そんな風に宣教地にはまだ入れないけれども、いつか門戸が開いたらそこに入るための準備をしながら、選挙活動をしている、そういうグループもあるんですね。本当に私も参加して、本当に忍耐のいる、先が見えないある意味で、働きなんだなということを思わされて、でもそれでも信仰を持っていつか必ずその国が開いていくことを信じて、祈り待ち望みながら働いている宣教師たちと交わって、本当に元気を得て帰ってきました。で、明日からは、OMF の本部のところで、OMF の伝道会議というのがありまして、今 OMF で働いている様々な国の代表が集まって、今どういう選挙状況なのかということを報告して祈るという集会が、会議が月曜日から金曜日までありますので、その会議に参加するために、今回はシンガポールにまた来させていただきました。またこのような機会が与えられましたことを心から感謝しております。また本当にいつも OMF のためにお祈りくださり、お捧げくださり、心から感謝しております。それでは一言お祈りをして説教に移ります。天地万物を創造され、私たちを一人一人を愛して、私たちの罪を許し、私たちを神の子とするために、一人子イエス・キリストをこの地上に送り、その十字架と復活の御業を通して救いを完成してくださった天の父なる神様、 今日もこのようにして私たちは集められて、あなたご自身を礼拝できます幸いを心から感謝をいたします。神様、どうぞひととき御言葉を通して私たちの心を照らし、私たちの心をあなたに向け、あなたに感謝と賛美と栄光を期す時となりますように導いてください。またこの先の見えない時代の中で、しかし主を喜び、主を明かしし、歩んでいく歩みを今週も今日から始めていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は創世記の12章の1節から3節というところから、あなたは祝福となりなさい、そういうタイトルでお話をさせていただきます。私はかつてカンボジアという国で宣教師をしていたんですけれども、特に大学生のために宣教していたんですけれども、ある学生がですね、いつも帰り際に先生に食欲がありますように、そう言って帰るんですね。私がよっぽどこう食べてないように見えて、そして食欲が出るように、この学生は祈ってくれてるんだなとは思ってたんですね。で、日本語を学んでる学生ですから、あんまり日本語が上手じゃないわけですよね。で、よくよく聞いてみたら、祝福がありますようにっていうのを言い間違えてるんだなっていうのが分かりまして、食欲がありますようにじゃないんで祝福でしょって言ったら、あ、そうでしたって言って、あ、そういうことなのかと思って大笑いしたことがありますけども、宣教師もそういう間違いをよくするんですね。ちょっとした言葉の間違いで、大きな誤解になる場合も時々あるんですけども、多くの場合は笑って済む話です。でも聖書は私たちが本当に祝福される、そのことを神様が願っておられるということが記されています。神様の願いは私たち一人一人が呪われるのではなくて、本当に祝福され、祝福のもといとなってほしい、それが主の願いなんですね。祝福された人生、祝福された歩みというのはどんなものなんでしょうか。アブラハムという人は、聖書の中である意味で最も有名な人物の一人であります。アブラハムはイスラム教徒にとっても、またユダヤ教徒にとっても、そして当然私たちクリスチャンにとっても信仰の父と呼ばれる人物なんですね。神様はこのアブラハムに向かって、あなたを祝福すると宣言されて、そしてアブラハムを世界の祝福のもといとされました。ではアブラハムという人はもう完全な罪や欠陥のない、そういう人だったんでしょうか。聖書を読んでいくと、そうではないということがよくわかります。アブラハムも私たちと同じように罪も失敗もある人でありました。でもそのようなアブラハムを主は選ばれたんですね。そして不完全な欠けの多い荒削りのアブラハムを主は一歩一歩主の御手の中で導いて練り清めていかれます。そして約束通り、アブラハムを通して多くの人々が祝福を受けていく、そういう人生を主は歩ませてくださるんですね。で、創世記を私たちは読んでいきますと、はじめに神様が完全な世界、素晴らしい世界を創造してくださった、そういう話から始まっていきます。主は6日間でこの世界を創造され、今私たちが目に見える世界を完全なものとして、何一つ欠陥のない世界として創造してくださったんですね。そしてその創造の最後に、私たち人間を神様の形に、神様のご性質に似たものとして創造してくださいました。完全な世界に生きる私たちだったんですね。しかし皆さんもご存知のように、アダムとエバが罪を犯してから、その罪の影響は全世界に及び、そして世界は堕落していってしまいました。ある先生は、呪われるという表現が創世記の11章までに5回出てきますと指摘しています。そして呪われた対象というのは蛇であり、 第一であり、弟を殺してしまったカインであります。ですから、土地も人も呪われた状態になってしまったというのが聖書の説明なんですね。最初は素晴らしい世界だった。最初は何一つ欠けのない世界だったにもかかわらず、罪の影響によって呪いが入り込んでしまったということなんですね。でも気をつけなくてはいけないのは、この呪いというのは私たちが普段日本語で使う呪いとはちょっと意味が違うようなんですね。この聖書が言う呪いというのは、思わしくない状況に置かれるとか、本来あるべき姿ではなくなったというのが言語の意味だそうです。もともとこの世界は神様が作られた素晴らしい世界でありました。でも神様はその堕落した後もこの世界の支配をやめられたわけではないんですね。今も神様はこの全世界を治め、全世界を導いておられる方であります。神様がこのような状態をそのままにして置かれるはずがないんですね。神様はこの呪われてしまった世界をもう一度再創造するために、新しく作り変えるために大きなご計画を立てられます。そしてその第一歩として選ばれたのがアブラハムという人だったんですね。このアブラハムという人を通して全世界を祝福する、全世界を作り変えるというのが主のご計画でありました。アブラハムはどんな命令を神様から聞いたんでしょうか。12章の1節です。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地に行きなさい。神様はアブラハムにここで二つのことを命じているんですね。まず第一に、あなたの土地、親族、父の家から離れよ、そういう命令であります。神様はどうしてこんな命令を命じられたんでしょうか。で、それは先にこの話させていただいた通りに、これらの土地、人々というのが聖書の言うところの呪われた状態、つまり神様から離れ本来あるべき姿ではない状況にいる人々だったということであるわけですね。ですから、あなたの土地、親族、父の家を離れなさいというのは、神様に反逆する世界から離れなさい、そういう意味であります。神様はアブラハムに、そのような世界から離れて私に従ってきなさいと言われたわけです。で、私たちは皆生まれながらにして罪を持って生まれてきます。誰が教えなくても自己中心に生きることが当たり前だと思って生きています。子供は誰に教えられなくても嘘をつくことを知っていきます。私たち大人も悪いことが分かっていても、いやーそんなことは誰でもやってるでしょうと言って逃げることがあるかもしれません。でもその自己中心な性質がやがて少しずつ拡大していくときに、いじめが起こり、虐待が起こり、さらには戦争へと発展していくのではないでしょうか。聖書はそのような人間の生まれながらにして悪に傾いていく性質のことを罪、または現在と呼んでいるわけです。で、私たちはその罪の恐ろしさに気がつかないまま生きていることが多いのではないでしょうか。神様がアブラハムに、土地や親族や父の家から離れよと言われたのは、そこから来る悪い影響から離れなさいということだったのではないでしょうか。必ずしも私たちはクリスチャンになったら自分の土地やあるいは親族と縁を切りなさい、そういう意味ではないですね。悪影響から離れて私に従ってきなさいということではないかと思います。それはアブラハムという人が神様の召しに、神様の御声に聞き従い続けることができるようにという神様からの配慮であったのではないでしょうか。アブラハムが偶像礼拝の生活の中で とどまって神様の導きを、神様の招きを無視するならば、神様はアブラハムを用いることができませんでした。次に神様が命じられたことは、私が示す地へ行きなさいというものでありました。自分の考えて、自分で考えて、自分で道を切り開いて、その道に進んでいきなさいというのではなくて、私があなたに道を示すので、その道に進んでいきなさい。そういう神様からの命令でありました。私は16歳の時に、今私が所属しております一幕教会の中高生キャンプというところを通してイエス様に出会ったんですね。その当時私は髪の毛が長くてですね、ロック音楽に狂っているそういう高校生でありました。で、私の友人がこの中高生キャンプっていうのがあるから来てみないかって言って、まあ、ギター弾けるよっていうことで参加したのがその始まりでしたですね。で、そこで、まあ、いろんな中高生と交わりながら神様の御言葉を聞きました。第二コリントの5章の17節ですね。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたっていう御言葉が心に残りました。いい加減な生活をしていた私でしたけども、その御言葉が私の心に触れて、このイエス・キリストという方が本当に生きておられるならこの方に従っていきたいと思うようにされたんですね。そしてその年に洗礼を受けてイエス様を信じる信仰へと導かれていきました。で、その後、まあ、紆余曲折がありまして宣教師になることも導かれて、そしてカンボジアに行く道が開かれていったんですね。人生のさまざまな時点で神様は私が示す地に行きなさい、そう言われて今に至るまでその声に聞き従って歩みを続けているものであります。主に聞き従うというのはあなたの計画ではなくて神様の計画に参加するということなんですね。神様がどんな願いを持っておられるか、神様がどんなことを私にしてほしいと願っておられるのかということを祈り求めて、そしてその道に進んでいくということであります。あなたの人生を神様に導いていただくということなんですね。神様と共に歩む人生の旅に出発するということであります。ある方は私はこういう計画がある、私はこういう人生を歩みたい、そういう計画をすでに持っておられるかもしれませんけれども、でもそれを神様に委ねて、神様本当にこの道があなたのご栄光を表す道でしょうかと祈り委ねながら神様に聞いて、私が示す地に行きなさいという声に聞き従っていくのがキリスト者の歩みであります。でもそれは必ずしも外国に行きなさいとか、あるいは牧師や宣教師になりなさい、そういうことではないかもしれません。あなたが今置かれている場においてイエス様を愛し、イエス様に聞き従っていく歩みをする、それが神様に従っていくということであります。私たちが聖書を読んで神様の御心を知って、イエス様を通して神様との親しい交わりの中に歩んでいく、神様を天の父と呼んで神様の子として歩んでいく、それがキリスト者の歩みではないでしょうか。神様に従っていくなら、神様はアブラハムに何をしてくださるというんでしょうか。2節と3節です。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。で、ここでですね、祝福という言葉が何度も何度も出てくるんですね。さっきの呪いが5回出てくるとは全く逆で、今度は祝福、祝福、祝福のオンパレードであります。神様はアブラハムに3つのことを約束してくださってるんですね。1つは、あなたを大いなる国民とする。から2番目には、 あなたを祝福するものを祝福する、3番目には地のすべての部族はあなたによって祝福されるということであります。まず1番目に、まずアブラハムを大いなる国民とすると約束してくださいました。神様を神として認めない神様に反逆する人々の世界にあって、あなたから大いなる神の民、大いなる新しい民が生まれると言われたわけですね。ある意味新しい人類の歴史がここから始まっていくんですね。アブラハムは最初アブラムと呼ばれていました。で、それは彼は父として崇められる、そういう意味だそうです。で、それに対してアブラハムというのは大勢の父、そういう意味になるそうです。創世記の17章の4節から8節には次のような御言葉があります。神様がアブラハムに新しい名前を与えるというところです。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。この契約はアブラハムにまだ約束の子である子供が与えられる前のことでありました。まだ自分とサライの間に誰も一人も子供がいない、その時にあって、やがてあなたから多くの子孫が生まれる、そのことをアブラハムは信じたわけです。で、あなたはやがて大勢の父と呼ばれるようになる、そのことをアブラハムは信じました。そのことを神様は義と認めてくださったんですね。2番目には、アブラハムを祝福するものを主は祝福してくださるという約束であります。それはアブラハムが意識していってですね、この出ていく先で人々をこう祝福して回るということではないんですね。むしろアブラハムが意識するしないにかかわらず、彼が出ていく先でアブラハムを受け入れて、彼を祝福する人たちが現れてくる。この約束はイエス・キリストを通して神を信じた私たちにも与えられているものなんですね。神様は私たちキリストを信じる者たちの味方となってくださるお方であります。私の家族もですね、このことを経験しました。私の家族では私の母がですね、最初に信仰を持ったんです。今からもう50年ぐらい前のことであります。で、その当時私の家族は名古屋市北区に住んでいたんですけれども、私の祖父というのは、家の前がこう長屋になってまして、その長屋を貸していたんですね。何人かの人たちがそこに住んでいました。でもそこに住んでる人たちは、この中にはとても何と言いますか、悪い人たちもいてですね、祖父が家賃を上げようとするとですね、祖父の首根っこを捕まえて暴力を振るったりとか、絶対に家賃を上げさせないようにしたりとかですね、あるいは全く祖父に相談なく、もう家を勝手に改造したりとか、そういうことがよくあったそうです。で、祖父も母もですね、そういう状況を見ながら、もう何とすることもできないで、ただひたすら祈り続けたそうなんですね。で、その時に、クリスチャンの弁護士の方がその話を聞いてくださって、いや、それはひどい話だということで話を聞いてくれて、相談に乗ってくださって、そしてそこに住んでいた人々との間に、この交渉してくださって、そして何も争うことなく、そこに住んでいた人たちがみんな出て行ってくださる、そういう経験を私たちの家族はしました。で、本当にそのことは私たちの家族にとっては奇跡のような 出来事でありました。どうしたらこの乱暴な人たちをに出て行ってもらえるだろうか、私たちでも本当にわからない。でもそういう中で神様は助けてを与えてくださり、そして争うことなく喧嘩することなく彼らが出て行ってくださったということを経験したんですね。神様は神様を愛する者の悩みを苦しみを悲しみを知っていてくださって、時に本当に必要な助けてを与えてくださる、そういう方であるということを私たちも経験しました。またこの御言葉には、あなたを呪う者を呪うという御言葉もあります。でこれはアブラハムを呪う者がいるなら、その人は神の恵みに預かることはできないということであります。今の時代も同じですね。神様を用意してくださった神の一人子イエス・キリストの十字架での贖いを受け入れない、そういう態度を貫くならば神の恵みを受けることはできません。また神の民の集まりである教会を迫害するならば、その人たちに神の恵みが注がれるということはないのであります。福音を無視し続けるのであれば永遠の滅びを免れないんですね。しかし主はいつも私たちに恵みの道を開いていてくださいます。主に立ち返るように働きかけてくださっているわけです。最後に、アブラハムを通して地上のすべての部族は祝福されるという約束を見ていきたいと思います。バベルの塔の出来事で人類は話す言葉をバラバラにされて世界に散らされていったんですね。混乱と無秩序が広がっている世界が創世記の11章までの世界でありました。で、そんな中で神様はアブラハムを通してバラバラにされてしまった人類、散らまった部族に祝福をもたらすと約束してくださったんですね。今からもう4000年以上も前の出来事でありました。神様はまずアブラハムの子イサク、ヤコブを通してイスラエル民族をこの地上に増え広がせらせてくださいました。イスラエルの歴史の中では王国としてイスラエルが大変栄えた時期もありました。しかしイスラエルの歴史の後半は神様の栄光を表して生きるどころか、イスラエルの民なのに、神の民なのに偶像を拝み堕落していきます。でも神様はそのようなイスラエルを最後まで諦めずに、新しい方法で世界を回復する道を開いてくださったんですね。それがメシアであるイエス・キリストという方でありました。神の子イエス・キリストの十字架の贖いによって、イスラエル人だけではなくて、日本人であろうとベトナム人であろうとカンボジア人であろうと、どこの国の人であろうと、アブラハムの祝福を受けることができるように道を開いてくださったんですね。このことがガラテヤ人の手紙の3章の8節から9節に出てまいります。ガラテヤ人の手紙の3章の8節から9節ですね。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。日本人であっても、私たちが主に罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主として信じて、イエス・キリストに従って生きる歩みをするならば、霊的にはアブラハムの子、アブラハムの子孫になるんですね。私たちもアブラハムのように神様から祝福をいただいて、永遠の命をいただいて歩むようにされていくのです。私たちを通して神様の恵みが、神様の祝福が周りの人に及んでいくようにされるんですね。そのようにして神の祝福が、神の国が全世界に広がっていくこと、それが主の御心であります。アブラハムは 主の約束を信じて行く先はわからないまま出て行きました。でもアブラハムは一人ではなかったんですね。妻のサライがいて、甥のロトがいて、そしておそらく使用人もいて、そして家畜もいました。ですからある意味かなり大所帯だったと思います。そしてアブラハムはすでに75歳でありました。まあアブラハムは175歳で天に召されていますから、まあ今の時代とは年齢の感覚が違うかもしれません。それでも若くはありませんでした。でも主の約束を信じて先の見えない歩みへと進んでいったんですね。それは召してくださった神様だけに頼る生き方であります。地上の富や親族や環境により頼んで生きる生き方ではありません。主とその御言葉によって歩んでいく生き方であります。で、おそらくこういう生き方は多くの日本人にとっては馴染まない生き方ではないかと思うんですね。私たち日本人はこのしっかり貯蓄をして、家を建てて、健康食品を食べて、良い運動をして、そして人生を、まあ、終える。まあ、そういう人生の締めくくりが良い人生の締めくくりだと考えている人が多いのではないでしょうか。あるいは勉強して良い大学に入り、そして良い就職先を見つけることが何よりも幸いな祝福された道だと考える人もあるかもしれません。あるいは本当に素晴らしいパートナーと出会って良い結婚に導かれることが祝福だと考えている方も多いと思います。で、確かにそれはもう本当に祝福であります。しかしこの地上で私たちがどんなに繁栄したとしても、どんなにこの地上の祝福を受けたとしても、もし私たちが主を認めないで歩んでいくならば、神を無視して歩んでいくならば、それはどんなに人の目には良いように見える道であっても、それは滅びの虚しい道なのであります。聖書は何よりも神様を知り、神様と共に歩み生き方こそが祝福を受ける道だと言われるんですね。イエス様はある時次のように言われました。マタイによる福音書の16章の26節というところでありますけれども、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。私と家内はですね、1995年に OMF の宣教師としてカンボジアに派遣されて、そして大学生のグループを始めました。大学生に伝道して、そして彼らが集まっていきました。で、2007年にカンボジアを離れましたので、まあその時には本当に小さな学生のグループと卒業生のグループが残っただけでありました。でも私たちがカンボジアを去った後も、神様は宣教師を次々に送ってくださって、その小さなグループを育ててくださって、今では数名のカンボジア人のフルタイムの主事が与えられて、そしてカンボジアの KGK、キリスト者学生会、まあソノコという名前ですけれども、で活動が進んでいます。仏教の教えの中で育ったカンボジアの学生たちが聖書を通してイエス様に出会い、そして同じ学友にイエス・キリストの福音を伝えるグループとして今も活動を続け成長しているんですね。まあ皆さんはこんな話を聞くと、まあそれはまあ宣教師ですから、あるいは牧師みたいな働きが違いますから、まあそういうふうに思われる方もあるかもしれません。でもどんな人でも私たちが本当に主の前にひれ伏して罪を悔い改めてイエス様の救いを受け入れてクリスチャンとしての歩みを始めるとしたら、神様はその人を通して祝福を始めてくださるんですね。それはあなたの周りを変革していく、変えていく歩みであります。もう私なんかどうせ何してもダメですよとか、私が祝福のもとになるなんてそんなことは考えられませんとかですね、私は能力のたわものもなくてもう神様に用いてもらえるなんて考えられませんとか、そんなふうに 考えられる必要は全くないんですね。神様はどんな方も神様を通して祝福し用いられるお方であります。私たちがたとえどんなに小さな存在だとしても、私たちが主に向くなら、神様の子として歩んでいくなら、必ず祝福は始まっていきます。それは言い換えれば、神様の国がそこから始まっていくということですね。神様のご栄光と神様の御国の拡大のために生きる人生へと変えられていくということです。で、それは聖書の神様が私たちの理解を超えたはるかにとてつもなく偉大な神様だからということなんですね。私たちが偉大だからということではなくて、神様が偉大であって、その神様に私たちはつながることができるから、私たちを通して神様の祝福が世界に流れていくことができるということなんです。1たす1は2にしかなりません。しかし1たす無限大は無限大なんですね。私たちがどんな存在なのか、どんな賜物があるのか、どんな能力があるのか、あまりそれは関係ないんですね。私たちがどれほど神様と親しい交わりを持っているか、私たちがどれほど神様に信頼して歩んでいるか、そのことが大切になってきます。私たちが人ともに歩むなら、神様の素晴らしい恵みのパイプラインとして神様は私たちを用いることができるんですね。私たちは、テレビ、マスメディアを通していろんな人の人生に触れます。ある人の人生はとても華やかで、私もあんな風になれたらなと思う人があるかもしれません。またある人の人生は本当に大変で、あ、この人はかわいそうだなと思う人生があるかもしれません。人の人生は私たちの目にはいろんな形で見えてきます。でも究極的に私たちの人生には2種類の人生しかないんですね。一つは神様に信頼しないで神様を無視して生きる道であります。罪の世界を愛し罪を喜んで生きる生き方です。みんながやってるから大丈夫、みんなと一緒にやっていけば大丈夫、そういう生き方であります。神様がそこから離れなさいと言われているのに、いや私はここにいた方が快適ですと言って神様に背を向けて生きる生き方であります。もう一つの道は、罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の主として受け入れて、神様の子供として天の声に聞き従ってイエス様と共に歩む人生であります。イエス様というお方がどんなに素晴らしいお方であるか、この方を通して私たちはどれほど多くの霊的な祝福をいただいているのか、そのことを世に明かししていく生き方であります。私が示す地に行きなさいと言われる主の声に聞き従っていく歩みであります。今の私たちの新約聖書の時代には聖書が完成していますから、聖書の御言葉に聞き従っていく歩みであります。時には大きな変化が見られないかもしれません。クリスチャンになってもなんかパッとしないな、そんなふうに思えることがあるかもしれません。しかし私たちがどんなふうに自分の人生を見るとしても、もし皆さんが神様に聞き従っているならば、そこから神様の祝福が世にあふれているんですね。感謝と喜びに満ちた人生がそこから始まっていくのであります。聖書によると、祝福された人生というのは何よりもイエス・キリストを受け入れて、アブラハムの祝福をイエス・キリストを通していただいて歩む、そういう人生であります。それは苦難や困難や辛いことがないということではありません。私たちはクリスチャンになれば、未信者の時にはなかった痛みや苦しみや迫害を経験することがあります。しかし同時に私たちはその中にあっても主の恵みと喜びを他の人々に分かち合っていくことができるようにされていくんですね。あなたの人生はもはやあなたのものではなくて主のものであります。主が主のご計画のためにあなたの人生を用いようとしておられるんですね。皆さんはいかがでしょうか。主の御声を聞きながら 歩んでおられるでしょうか。神様が離れなさいと言われているのにそこに留まっているということはないでしょうか。私たちの周りの人たちがどんな生き方をしているとしても、あなたは私に聞き従ってきなさいと主は言われています。主は今日も皆さんに声をかけておられるんですね。あなたは祝福となりなさい。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたに聞き従う者がおそらく誰もいない時代の中にあって、アブラハムは天からの声を聞き、私が示すに行きなさい、そう語りかけてくださる主の声に聞き従って歩む歩みを75歳の時に始めました。神様、あなたは今も同じように私たち一人一人に声をかけられます。周りの人がどう歩んでいるかではなく、あなたは私に聞き従ってきなさい、あなたは私が示す地に行きなさい、そしてあなたは祝福となりなさい。主は私たちにそう語ってくださっています。神様、いろいろ神様に聞き従うことを妨げてくる世の誘惑や、また思い煩いや、また不信仰が私たちを襲ってきます。神様、でもどうぞ助けてくださり、この時代にあって私たちが主を愛し、主を喜び、主に愛されている者として歩んでいくことができますように。そしてあなたが私たち一人一人に与えてくださった祝福を、永遠の命、罪の許しという祝福を、神様、私たちも私たちの生き方を通して周りの人たちに分かち合っていくことができますように、そのようにしてアブラハムの祝福が日本に、シンガポールに、全世界に及んでいきますように。そのためにシンガポール日本語キリスト教会の皆さん、お一人お一人をあなたの御手の中で今週も用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。